新約聖書のマタイによる福音書5章の1節から5節までをご一緒にお聞きいたしました。でその最後の言葉、5節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。イエス様が幸いについて教えてくださった3番目の言葉です。でこのところに柔和な人々はそういうふうに言われています。柔和という言葉、きっとこれはなんか優しげなことなんだろうというイメージを私たちは想像できますけれども、しかしこの柔和という言葉は考えてみますと、私たちの日常生活の中ではあまり口にすることがない言葉ではないでしょうか。試しに国語辞典を見てみますと、柔和というのは優しく穏やかな様、とげとげしいところのない物柔らかな態度や様子である、そういうふうに説明なされています。日本語の柔和という言葉からは、周りの人たちと激しく言い争ったり怒鳴ったりしない、そういう穏やかさを言い表す、そういうところがあるわけですが、新約聖書のもともとの原文で書かれている、このところに書かれている柔和と訳されているもともとの言葉には、単なる穏やかさということを超えている、そんなニュアンスが含まれています。これは単に穏やかというのではなくて、神様のご支配を心から信じて自分はそのしもべとして従っている、そう感じている人たちのことがここに言われているんです。神様の御心であるのならば、自分は今周りの人たちから抑圧されたり搾取されることがあるとしても、それは仕方がない、そう考えてひたすらに辛抱して、貧しい生活や忍耐を要する生活に甘んじてとどまる人、そういう人たちのことが実はここでは考えられています。ですから一言で言うなら、この柔和な人っていうのは日本語のイメージとちょっと違ってくると思いますが、自分はこの私の人生の主人ではなくて奴隷なのだ、私はこの人生を通して自分のために生きるのではなくて、この世界に仕えるものとして周りの人たちのために、この世界のために使えていかなきゃいけないんだ、そう思い定めている人たちのことがここで語られているわけです。でこのところには、そういう柔和な人たちこそが死を受け継ぐようになるんだ、そういうふうに述べられています。でこの地というのは地上の国のことを指しています。ですからここで聖書が言っていることというのは、自分は神様の奴隷なんだと考えてひたすら忍耐をし周囲に仕える人、そういう人たちこそが地上の国の主人になるんだ、そういうことが教えられているわけです。でここに語られていることはそういうことなんですが、しかしです、ここにこう語られているからといって、もし私たちがですね、この世に向かって大声でここに言われているようなことを主張したりするとどうなるだろうかと思います。おそらくあざけられ馬鹿にされてしまうだろう。そして、親切な人たちからもしかしたら諭されるかもしれません。この地上の世界、地上の国が柔和な人たちの受け継ぐものになるなんてことは決して起こらない、 むしろこの世の現実ってその逆だ。人間はいつでも力を求め続けるし、この地上の国ってのはいつだって力の強い人たちのものだ。見るわな人たち、黙って辛抱したり耐え忍ぶばっかりの人たちというのは、この世ではいつものけ者にされ、損をさせられ、迷惑をかけられ、虐げられて、次第次第に窮屈な場所に追いやられていってしまうわけだ。この世では力を持っているということがとにかく大切なんだ。たとえ厚かましくあっても、恥知らずであっても、向こう水であっても、しかしそういう人たちが力を振りかざして大手を振ってまかり通っている。それがこの世だ。そして貧しい者や弱い者、そういう人たちは強い者によって好きなように扱われ、持っているものまで取り上げられていってしまう。力のある者がこの世のいいものを独占する。地上の世界ってそんな風に動いてるんだよって、そういう風に教え諭されることがあるかもしれないと思います。私たちがこの地上を生きていく時には、力こそ全てだ。だからあなたも柔和な人々は幸いだなんていう何の役にも立たないお題目はさっさと捨ててしまいなさい。そして今からでも力を身につけるようにせいぜい頑張りなさい。でそんな風に激励されるのではないかと思います。でそういう言い分に対して、私たちは一体どう答えたらいいんでしょうか。イエス様だったらそういうことを言う人たちに対してどういうふうに返事をなさるんでしょうか。イエス様は世間知らずでこの世のありさまをご存じないのでこんなことをおっしゃってるんでしょうか。いや、そんなことはありません。福音書を開いて少しでもその中の語られていることを読んだことある人ならば、地上においておとなしく柔和な人たちがどんなに惨めな状態に置かれているか、そして向こう水で傲慢な人たちがどんなに好き勝手に振る舞っているかということをイエス様がよくご存知だったということに気がつくはずです。イエス様はこの地上の世界において真実なことが尊重されるということは本当に少ない。弱い人や貧しい人たちの権利が正当に守られるということも極めて稀だということをよく承知しておられました。イエス様はいつもそういう弱い者の側にご自身お立ちになって、そして傲慢な人たちからのあざけりだったり罵りだったりを甘んじてその身に受けておられる。ですからイエス様はこの世がどんなに不条理で強い者が大手を振ってまかり通るのかということを身にしみよく知ってたはずなんです。ところがそのイエス様がです、この幸いの教えの3番目のところであえて神様のご支配ということを強く語られるんです。神様が支配しているこの世界に今あなたは生きている。そしてそこでは実は柔和なものが死を受け継ぐことになるんだ、そうおっしゃいます。私たちは今自分たちが経験をしているこの世界、力が幅を利かしているようなこの世界こそが当たり前の世界なんだとどこかで思っているかもしれません。しかしイエス様は今ここに存在しているこの地上の世界というのは確かにこれは古い世界として堕落した世界として存在しているのだ。 そういうふうにご覧になっているんです。この世界では確かに力の幅を利かせます。私たちは日常生活で本当に力がないことで辛い思いをしたり切ない思いになったり悲しい思いを経験したりします。ところがイエス様はたとえ私たちがそういうことを経験するとしてもこの地上でそういうことが確かにあるとしても本当は柔和な人たちこそが地を受けずに地上の国を持つことになるんだ、そういうふうにおっしゃるんです。そしてたとえ今どんなに我が家の春を謳歌しているように見えているとしても向こう水な人たちや冷徹で残酷な人たちというのは決して地を受け継ぐことにはならないんだ、そういうふうにおっしゃるんです。イエス様は今日のところで実は信仰を持ってこの世界の出来事を受け止めるようにそう教えておられるんです。今私たちが生きているこの世界の将来をですね、信仰によってはるかに想像し考えるようにそう促しておられるんです。今日のところで私たちが聞いているこの柔和な者たちが死を受け継ぐのだ、この言葉というのは信仰によってだけ聞くことができ、また信仰によってだけその通りです、本当にそうですと言って受け取ることができるようになる、そういうことなんです、事柄なんです。シュースのここで知らせようとしておられるその信仰によって私たちの持つことのできる将来の希望に鋭く対立するもの、それはある種の生物学的な考え方ではないかと思います。生物学者の全員が同じ意見だというのではありません。しかしある種の生物学者たちは生き物の世界には厳然とした淘汰の法則が存在しているんだ、そんなふうに教える人たちがいるんです。植物の世界でも動物の世界でもそこでは強い品種であったり環境にうまく適合した種族が生き延びて領域を次第に広めてきた、逆に弱い品種や環境にうまく適合できなかった種族は必然的に淘汰されてきた、そう主張します。そしてそういう弱肉強食のような法則を人間の世界にも当てはめようとするときにどうなるか、力こそが頼みとするものなのだという冷ややかな力への信頼が生まれるようになるんです。おとなしい人や感じやすくいろんなことに配慮してしまうあまり周りに気を使いすぎて自分の主張できなくなるような人たちは滅んでいる。たくましい人や目先の利く人たちが栄えている。それは正しいことであり歴史の必然だなんて言ってしまったりするんです。羊として100年生きるよりライオンとなって1年生きることがずっと意味がある、そんなことを過去にいた人もいます。しかしイエス様はそういう考え方には組みしないんです。全く違うこと、全く逆のことをおっしゃるんです。柔和な人々こそが幸いであるのだ、そういう人たちこそがこの地上の国を受け継ぐことになるんだ。で、こういう信仰によって世界を受け止める、世界の将来を信仰のものに考えるという考え方は実は私たちが日常的に経験していることからすると全く異質のことなんです。私たちは普段この社会の行く末をどう考えるかというと自分たちが過去にどういうふうに歩んできたかというところから考えます。 自分が経験してきたことからいろいろそれを考え合わせて将来もこうなっていくんだろうなって推測をするんです。今までこの世界のように散々混乱して歩んできたし、今でもそういう混乱というのは確かに私たちの間にあるとすれば、将来も変わらず混乱したままに進んでいくんだろうって、そう考えるのが私たちがごく当たり前に日頃行っている経験則に基づくものの考え方です。そしてそういういろんな混乱や問題がある、その中で少しでもそれが被害をもたらさない、あるいは自分たちがそういう中で有利に生きられるようにどうしたらいいかということがしばしば人間の間では関心事になるわけです。ところが聖書の中には実は全く違う考え方が述べられています。私たちは普段過去のことから現在を考え、そして将来を推測するんですけれど、聖書の中ではまず神様の御心が一番最初にあるんです。神様が御心のうちにこの世界の完成するその最後の姿を、その最後の世界の様子を神様ご存知でいてくださる。そしてその最後のことに向かって私たちの世界は今持ち運ばれているんです。聖書はそういうふうに教えるんです。私たちは自分が神じゃありませんから、聖書を読んだって神様の御心の隅々まで全部くまなく分かるなんていうふうにはなりません。神様の御心のうちにある最後の完成された将来がどういう姿になるのかを私たちは全て知っているわけではありません。しかし神様は折に触れです。折に触れ人間たちに関わってくださる。そしてこの世界は最後に完成されていくんだということを知らせてください。そしてその最後の完成に向かって歴史を導いていかれるんです。柔和な者たちが地を受け継ぐことになる。でそれはまさにその終わりの完成された日に最後の将来においてこう実現されるんだということが明かされているような言葉なんです。神様は確かに乱暴な人や冷酷な人ではなくて柔和な者たちにこの地を受け継がせようとしておられます。で聖書の中にはそういう神様がおられるんだと信じて信仰に基づいて人生を歩んでいった人たちの経験とかそういう人たちの姿が確かに語られているんです。で例えば旧約聖書の創世記13章というところを開きますと、そこに柔和なアブラハムが甥のロトとの間で土地を分配するということが起こっています。柔和なアブラハムは土地の選択権を自ら主張しないで甥のロトに先に選ばせるんだ。あまり開こうと思ってなかったんですが、皆さんが開きになるでしょうか。読むことにします。13章の8節9節のところを、読んでみましょう。こんな風に書かれています。アブラムはロトに言った。アブラハムですが、この時まだアブラハムと言ってます。アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたとの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。ロトに先に選んでいいよ、そういうふうにアブラムは言うんです。ロトはどういうふうにしたか。ロトは利益に悟いんです。それで自分の目で見てよく潤った土地をことごとく選び取って、自分はこっちに住みたいというふうに言って潤った土地を自分のものにしていきました。 結果アブラハムには残された貧しい土地が残ります。この世的に言えばです、この二人の間の判断というのはロトの方がずっと有利な判断をしたように思えるわけです。私たちもですね、こういう形でお互いの間の優劣を決めることはないかもしれませんが、しかし私たちが生きていくときに少しでも有利にというのは、このロトのように生きようとしているところがあるんじゃないでしょうか。自分の将来というのをどういうふうに切り開いていくか、私にとって何が有利かということを考えながら、その有利だと思うものに向かって自分を合わせ実現していくようなところが私たちにあるんじゃないでしょうか。ミューバーのアブラハムはロトに決断の自由を与えます。その結果、大変に貧しく見える土地しか手にできません。ところがです、アブラハムはそういうふうに自分の手元に残った土地をです、神様から与えられた土地なんだと信じて、信仰によってこれを受けていくんです。で、ロトの間違います。ロトの方はただ計算づくで自分に利益をもたらしてくれそうな土地だ、そう思ってその土地を自分の手に入れただけなんです。で、この二人の結果どうなったって、この後続いていくか、信仰を退けて人間の計算を先立たせるところでは、その結果としていつも好ましくないことが起こってきます。ロトはとてもいい場所だと思ってソドムという町に住まいを決めるんです。ところがそこはまさに神様が裁きを下そうとしていた土地だ。そして結局ロトは自分が選んだ土地ソドムから逃げ出さざるを得なくなっていくんです。一方アブラハムは与えられた土地をそのまま保つことができるようになった。この創世記の13章に語られていること、ここはまあ13章土地を分配したところまでですけど、この後ずっと続けて読んでいきますと、そういうロトとアブラハムのその先のことが語られています。で、このアブラハムとロトの場合には物語として神様が死を受け継がせてくださるんだということが語られるんですけれども、でこういう物語の形だけではなくて別の仕方でも神様がどうなさるかということを聞くことができます。例えば詩編の37編というところを開くと、ここではですね、神様が柔和な人に土地を受け継がせるんだということを繰り返し繰り返し語っている歌が出てきます。詩編37編、ここを読んでるとですね、5回ぐらい柔和なものが地を受け継ぐのだ、そういうふうに語られている、そのことが分かります。ニューアっていうのは最初に申し上げましたけれども、神様に信頼して神様のしもべとして生きるような、そういう方をしている人です。まず37編の5節にこういう言葉が出てくるんです。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ、主は計らってくださるんだ、ニューアなものとして生きなさいという、そういう招きが最初に語られます。そしてその中でどういうふうに語られていくか、37年の9節、こういうふうに言われます。悪事を図る者は与え、主に望みを置く人は地を継ぐ。神様に信頼して望みを置く人が地を継ぐのだ、でそういうふうにこの詩には語ります。続いて11節にも同じようなことが言われます。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。さらに22節にもこう言われます。神の祝福を受けた人は地を継ぐ、神の呪いを受けた者は断たれる。その後29節でもこういうふうに言われます。主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続ける。 そして34節でこう言われます。主に望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて地を済ませてくださる。あなたは逆らう者が立たれるのを見るであろう。この詩篇37編の詩人がいた時代っていうのは、一時的に人間が善人ばかりになって天使のような人たちばかりになったからこう言ってるんじゃないんです。この詩人たち、この詩人がこういうふうにですね、神様に信頼するんだということを教える歌を作っている。でそういう時代にも神様に信頼したり、神様の御言葉に従って生きるよりは自分の思いを先立たせていた大勢いたに違いないんです。アブラハムもそうです。アブラハムが生きてた時代に、アブラハムが神様に信頼してミルワに生きていますけれども、住む傍らにはロトがいるわけです。そしてロトが人間の目にいいと思えるものをみんな持ってきてしまう。でそういうことが行われています。しかしそれでも神様はそういうですね、この世の風潮に流されない、人間の思惑や打算を先立たせるのじゃなくって、神様に信頼する人間の姿があるんだ。そして神様から与えられたものとして今日の生活を生きていく、そういう人間の在り方があるんだよということを聖書として語っておられるんです。旧約聖書の中に、今日は2つだけ例を挙げましたけど、広げ上げていけば他にもたくさんこういう例はあります。神様に信頼を寄せて自分の人生を生きていく。でそういう人たちの系譜というのはずっとですね、その系譜が続いていって、実はある中心的なところに向かっていくんです。旧約聖書の中に記されている全ての約束というのは、最後にはですね、終わりの日に神様が全てを完成してくださるんだ、そのことを示されるただお一人の方のもとに流れ込んでいく、そういうことになります。新約聖書を紐解くとですね、まさにそのところに柔和な方として、この世の力とか権力と全く無縁の方として、主イエスキリストという方が立っておられるんです。でこの方は地上にあって本当に苦労をする人たち、重荷を負って歩いている人たちに非常にはっきりとした呼びかけを語られます。印象的な言葉なので、一度聞いたら私たち決して忘れないような呼びかけが語られます。マタイによる福音書の11章の28節にその呼びかけが語られます。新約聖書の21ページ、マタイによる福音書の11章の28節をお読みします。28節です。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は見るまで謙遜なものだから、私の首輝を追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い、私に学びなさい。イエス様はそうおっしゃっています。柔和なものが確かに地を受け継ぐのだ。そのことが実はこのここで疲れている人、重荷を負っている人を招こうとしておられる、この主イエスキリストという方に心を寄せるときに私たちに分かるようになっていきます。イエス様が生きておられた時代に権力や暴力によって周りの人たちを抑圧し、力ずくで生きていこうとしている人たちは大勢いました。イエス様がお生まれになった時には、その存在自体をヘロデ大王がですね、決してしまおう、 そんなふうに願って、ベツレヘム近郊にいた小さい男と皆殺しにしたという出来事が伝えられています。ヘロデ王だけじゃありません。ローマ皇帝にせよ、あるいはイエス様を十字架につけて葬り去ろうとした祭司長たちにしろ、あるいはそういうこの世のいろいろな人間の力関係の中で最終的にイエス様を十字架につけるという判決を下したローマ総督のピラトにしろ、みんなそういう人たちはですね、いろんな立場がありますけれども、力ずくで自分たちの支配を打ち立てて、自分の力によってこの世を渡っていこうとしてた人たちです。そういう力を支配求めるあり方、権力者として自分が成り立っていこうとする、そういうあり方をする人にはイエス様のおっしゃっていることはわからないんです。柔和なものこそが本当に地を受け継ぐことになるんだ、そんなことあるものか、力を追い求める人は言います。力を求める人たちの考え方、この世でみんな一致しているわけじゃありません。自分を守ろうとしますから、時にはみんな利害が対立してですね、みんな同じ思いになんかならない場合だってあります。しかし実は力に任せて生きていこうとする人はですね、ある一点ではびっくりするぐらい意見一致するんです。それは何か、力のない人たち、そういった人を恐れるに及ばないんだ、そこのところでは一致します。権力を持たないそういう人はどんな目に合わせても恐れるにならずだ、そういう人には何をやったって自分は決して罰せられない、力を求める人はそう考えるんです。そして実は力に頼って生きていこうとする人たちがそう思っているということが非常にはっきり現れた出来事があります。それが十字架なんです。あのイエス様の十字架ってあれとっても象徴的なんですけれども、この世の権力者たちが幅を利かせている、そして弱いものならどういう目に合わせても構わないと思っている、そういう考え方の当たり前のところで、柔和なものがどうなっていくのかということが実はあの十字架の上に示されているんです。どなたもご存知だと思います。イエス様は十字架に貼り付けにされた時に十字架に釘付けられて高く掲げられちゃったんです。すなわち地を受け継ぐんだっていうんですけど、イエス様はですね、十字架におかかりになった時に本当にこの世の一隅の土地すら与えられなかったんです。自分の足の裏を置く場所もこの世には許されなかったんです。イエス様は実は天と地の間に高く吊るされてしまいます。そしてこの世の力を持って生きている人たちはですね、そういうイエスを見上げて嘲笑うんです。柔和なものはどうなるか、お前が地を受け継ぐなんて言ってもそんなことは実際起こるはずがないんだ、本当にお前に力があるならそこから降りてみろって言ってあざけるんです。お前は結局自分の足の裏を置く場所も与えられないまんま、むざむざと犬死にをしていくだけだろう、そういうふうに言ってイエスもあざけられます。でところが実はですね、そうやってイエスもあざけた人たちが予想だにしないことがその後に起こるんです。イエス様が十字架の上で亡くなってから3日目にイースターの出来事が起こります。そしてあのイエス様のよみがえりに勇気づけられ励まされた弟子たちが続々とこの地上に起こされてくるんです。力を持っている人たちは力のない人をどんなふうに扱ってもいい、そう思ったからこそ祭司長たちは群衆を扇動して偽りの理由でイエス様を殺させても大丈夫だと思ったんです。ヘロデは本当の悪いのはイエス様じゃないと思いながら、しかし見たところイエス様は何の権力も持ってなさそうだから この人一人死んだところで自分の身が危なくなるなんてことはないだろうと思って、そして裁きを曲げて十字架の処刑する判決を下してしまったんです。そういう人たちがそれで事が収まると思っていたところが実際に収まらなかったんですよって聖書は伝えてるんです。蘇りの出来事が起こった。でするとその時何が起こったのか、あの柔和な方、本当に神様に信頼を寄せるそういうあり方をしていたイエス様こそがこの私の主人である、この私もイエス様に従ってイエス様に教えられながら神様がこの私の人生の上にいてくだされた、それを信じる人たちが続々と現れてきたんです。もはや一人を取り締まればそれで肩がつくなんていう時代ではなくなっているんです。後から後からイエス様が本当にこの私の主人で救い主だ、そういう人たちが現れてきます。まさしく自分に与えられているこの命を、この等身大の人生を神様から与えられたものなんだって信じて大地を踏みしめて生きていく人たちが続々と生まれてくる。柔和なものが地を受け継ぐ、そのことをあざけって侮った人はイエス様一人を貼り付けにすればそれで葬り去れたと思ったんですが、しかしかえってそのことによって復活が起こって、そして柔和な方を信じてその方こそが自分の主なんだ、そう告白する人が世界中に広まっていて、ついには今日みたいにですね、世界で一番多くそのことを信じる人たちが多くなってしまったんです。そしてそういう中に私たちも今日数えられているんです。主イエスキリストがどんなに手荒な扱いを受けてもそれを神様がいてくださる中の出来事だと信じて耐え忍ばれ、最後まで柔和なものとして歩んでくださった。それだからこそ実はこの地上が神様に帰属するようなものに変えられてしまったんです。イエス様が信仰を持ってこの世界をご覧になっていた、その信仰によって、同じ信仰によって私たちのこの地上の将来行く末をはるかに仰ぎ見て希望を持って生きようとする人たちが生まれてきているんです。キリスト者が世界中に満ち満ちているこの世界というのは実はイエス様から始まって生まれてきています。私たちが今日ここで礼拝をしている、毎週ここで礼拝をしていくというのはどういうことなのか、それは神様の慈しみ豊かな支配というのが最後にはこの世界を支配することになるんだ、そのことをこの地上で私たちが表しているということ。私たちはもちろんそんなふうに思って毎週集まっていないかもしれません。聖書の言葉に慰められたい、励まされたい、勇気づけられたいってそう思って集まっているかもしれません。でも実はそういうありようを通して私たちがこの地上で表していることは何なのか、本当に柔和なものとして神様への信頼に生き、神様の信頼によって全てを耐え忍んだその方こそが私たちに希望を与えているんだということをここで表しているんです。終わりの日に向かって教会は聖書の御言葉に教えられながら、それに聞きながらこの世に向かって、柔和な者たちこそ本当に地を受け継ぐんですってそう語り続けている、それが教会の群れです。私たちはこの教会の中で聖書の言葉を毎週毎週少しずつ教えられながら、実は本当に冷酷なものが主人じゃない、乱暴なもの、無効密なものがこの世界の主人じゃないんだ、本当に神様の信頼に生きる、そして希望を持って生きる人こそがこの将来の最後の主になるのだ、 そのことを信じて自分の生活も営んでいくんです。キリスト者であるということは柔和な人たちが幸いだと教えられている、この教えが本当のことだと信じて生きていく、そのことにほかならないです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちのこの世界はあなたの御心からは本当にかけ離れ、あなた抜きで平気で生きてしまう人が大勢います。そのためにしばしばこの世界では人を押しのけたり出し抜いたりして利益を設け、自分が大きくなることを望む、そういう人間の営みが優勢になっていくように見える時があると思います。しかしどうか私たちに今日与えられている生活が本当にあなたから与えられているものであり、そしてこの生活を通して私たちがあなたの前に確かにされていくのだという信仰をもう一度私たちが持つことができますように。私たちが予想することや願うことが思い通りにならない、そのような不安や恐れが私たちには絶えず迫ってきますけれども、しかしたとえ思いを超えることや思いがけないことに出会わされるとしても、なおそこであなたが私たちを保護してくださり、私たちの生活を終わりの完成に向かってそのところで導いてくださるのだという信仰を私たちが持ち続けることができますように、聖霊によって導き助けてくださいますようにお願いをいたします。聖書の中であなたはそのような信仰の先達たちを大勢この地上に生まれさせ、またその人生が確かにあったことを聞かせてくださいますが、私たちは自分の直面するいろいろなことに気を取られるときに、あなたが雲のように商人を起こしてくださっていることを見失い、自分の思いや自分のことだけで手一杯になってあたふたしてしまうときがあることを思います。しかしあなたはそのような私たちをなお哀れに確かにするためにこの教会の群れに招いてください。繰り返し繰り返し聖書の御言葉を聞かせ、あなたの恵みのもとに私たちが生かされていることを知らせようとしてくださいます。どうか私たちが御言葉を聞き続け、あなたの真実な恵みのもとに確かにされていることを知らされながら、それぞれに与えられている生活を歩んでいくことができますようにお導きください。あなたに信頼をし、あなたに希望を寄せる柔和なものこそがこの地上で最後に生かされ、そしてこの地を受け継ぎあなたに仕える、そのようなものにされるのだというイエス様の御言葉を、どうか私たちが今日それぞれに受け止めて、ここからの一週間の歩みに赴いていくことができますように導いてください。この週出会うさまざまなことに私たちは不安を覚え恐れを感じますけれども、しかしそのような時にも十字架の主イエスキリストが私たちの主として共に歩んでください。人間の目には行き詰まってしまうように見えるところにも、なおあなたが道を開いて私たちを持ち運んでくださることを信じさせてくださいますようにお願いいたします。どうか主の柔和さと謙遜さに私たちが習うものとされ、どのようなところでも主に伴われているように生きることができる、その確信をお与えください。 寂しさや辛さを抱えている方々を、どうかあなたが憐れみ、その方々を支え、助け、慰めてくださいますように。御心でしたらどうか私たちに、そのあなたの御座に仕える働き人としての務めをお与えくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今におさげいたします。
アーメン。
いただける方は立ちください。